今日はルカの福音書第24章13節から32節です。このところではエマオの途上のことが語られています。13節に弟子たちの2人がエルサレムからエマオという村に向かっていたとあります。このエマオの途上においてこの2人が14節15節見るとこれらの出来事すべてについて話し合っていた、話し合ったり論じ合ってしているところにというふうに出てくるわけですけれども、彼らは何を話し合い論じ合っていたのか。それはナザレのイエスが十字架にかけられ、そして復活した、そうしたことを彼らは論じ合っているという姿であったわけです。ある人は、私たちは日常の生活の中に一体何を論じ合っているだろうか、クリスチャンであると言いながらこの世のことだけで論じ合っているのではないだろうか。しかし私たちがイエス・キリストを論じ合うその中にキリストは現れてくださるということを聞いたことがあります。私たちがこのイエス様のことを今の時代の中にあっても中心的に論じ合う、そういう中にキリストご自身が現れてくださる、そのことをまた私たちも知ることができるのではないかと思います。ですから15節のところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められたという言葉が出てくるわけです。私たちの日常生活の中にもキリストが近づいてくださる、そしてまた共に歩いてくださる、このことが必要なことではないかと思います。このエヴァの途上でこの2人に対しては16節を見ると2人の目は遮られていてとあるわけです。おそらく肉眼の目はちゃんと開いていて歩く道を彼らは間違えないでエマオに向かって歩いていたと思います。しかしこの目が遮られている、これは肉眼の目ではなくてむしろ心の目ではないだろうかと思います。霊の目が開かれていない。17節を見ると2人は暗い顔をしてという言葉が出てくるわけです。このイエス様の姿が見ることはできない、その姿が彼らの心の状況、それは暗くなっているということであるわけです。そしてこの姿をはっきりと見ることのできないそのイエス様に対して2人は話をしたわけですけれども、イエス様は19節を見るとどんなことですかと尋ねたときに、その2人ははっきりとナザレ人イエス様のことですと答えているわけです。21節を見ますと、この方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。彼らは語ったわけです。ところがこの21節の中頃に終わりの方を見ると、そのことがあってから3日目になりますということを言ってるわけです。そのこととは十字架のことであり、また3日目になる、それは3日目によみがえるということであるわけです。そして彼らは23節を見るとイエス様の体が見当たらず、またこの女性たちが御使いたちの幻を見た、そしてイエス様が生きておられると告げた。24節にはあの方は見当たりませんでしたとこの2人は言ったわけです。しかしこのことに対してイエス様は25節に、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たちと指摘されたわけです。心が鈍い、私たちがこのキリストの十字架、そしてまた復活、私たちの頭では 到底理解することのできないことであるわけです。心が鈍い、私たちはこのことを実は私たちの理性で受け止めるというよりは自分の心でキリストの十字架、そしてまた死からよみがえられた、そのことを受け止める必要があるわけです。信じる、それは分かったから信じるというのではなくて、たとえ分からなくても全てを神様に委ね、また信じて委ねている行くということではないかと思います。26節を見ると、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。目では見えなかったイエス様は彼らにそのことを明確に語られたわけです。そしてご自分だけで語られたというのではなくて、27節を見るとご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。聖書全体について書いてある。じゃあ聖書は何を中心に書いているのか。それはイエス・キリストご自身を中心に語っているということであるわけです。聖書はただ単なるストーリー、物語ではないということです。キリストを明確に表している。ですから私たちは聖書を読むときに、もちろんいろんな知識やまた知恵ということがあると思いますけれども、しかしその中心にあるのはイエス・キリストご自身である。私たちはこのキリストがどのような方であるのか、自分にどんな関わりがあるのか、そのことを心に覚えながら聖書を読む必要があるわけです。そして28節を見ると、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。しかしこの2人は29節を見ると、一緒にお泊まりくださいと言って、強く勧めたとあるわけです。この強く勧める、もうどうしても自分たちと一緒にいてほしい、彼らの願い、それはこの方が共におられるということが必要である。ですから彼らは強く進めた。もしこの強く進めるというその思いが彼らの中になかったらどうだったんだろうか。おそらくイエス様はそのまま先に行かれるということになったと思います。彼らはもうこのイエス様をどうしても一緒にいてほしい、その思いがあり、この一緒に泊まる。30節のところには、彼らと食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。まさにこのパンを裂いて神を褒めたたえ、彼らに渡される、最後の晩餐の時でもそうであったと思いますし、あの5000人以上の人たちの給食の時にも、神様はイエス様はこのパンを裂いて弟子たちに分け与えられた、その時に大きな祝福があったということを私たちは思い出すことができるのではないかと思います。31節に、すると彼らの目が開かれイエスだと分かったとあるわけです。その目が開かれるというのは肉眼の目ではない、むしろ心の目が開かれて、この復活のイエス様が共におられる、彼らはそれを信じることができたということであるわけです。そして大事なことは32節のところに、みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。イエス様がおられるときに心が燃える、みちみちお話ししてくださる間、聖書を解き明かしてくださる、そのときに心が燃える。私たちはどうであろうか。聖書を読む中にこのキリストが共におられる、 そのことを私たちは感じ、覚えて聖書を読む。まあ、私たちに必要なのは神の御言葉聖書、そしてまたパウロが言っているように、キリストが私のうちに生きておられるのである、このキリストの臨在、そのことによって私たちの心が燃やされていく、励ましが与えられる。この大変な時代の中にあっても同じことが私たちの生活の中に表されていく。私たちはそのことを信じて毎日聖書を読み、またキリストは生きておられる、そのことを感謝して歩むものとさせていただきたいと思います。